どうも、ネコヤンです。おやー、お久しぶりですね。お久しぶりですね。何回かね、収録してたんですけど、収録をね、取り間違えちゃって、シートベルトにですね、スマホをくくりつけた時に間違って、録音ボタンを押した後に停止ボタンを押してしまうっていうのをね、まさかの2回ですよ。やってしまうっていう失態をしてですね、走行してるうちに通勤をですね、車から自転車に変えたんですね。そしたらやっぱ通勤時間中に収録ができないっていう現象が起きまして、そしたらね、もう去年もそうだったんですけど、眠いんですよ、もうとにかく夜がね。去年4月は職場が変わって、で仕事内容も変わったから、まあ、その疲労による眠くなったのかなと思ったんですけど、今年もですよ。今年も眠いっていうことは、もしかしたらその、なんだろう、まあ、若干ね、鼻も痒くなり始めたんですよね、去年くらいからね。ことは、薬は飲んでないですけど、そういうアレルギー性鼻炎の影響で眠くなってるっていうことはちょっと考えられないかなって、思ったりもしてるんですけど、まあ、ただ単にね、収録の間が空いちゃったっていう言い訳ではあるんです。はい。まあ、そんなこんなしながらね、約2ヶ月ほど、まだが空いてしまいましたけど、久々のね、猫目なあいつの収録ということで、まあ、今回ね、何について話そうかな、どうかなって、こう考えてるうちにね、もういつの間にか M リーグも、麻雀のね、M リーグも、セミファイナルが終わってしまったんですよ。うん。セミファイナルが終わって、しかも私ね、セミファイナルほとんど見れなかったんですね。放送がね、月火木金でやってるんですけど、その月火木金夜7時から。まあね、帰ってきてから眠いっていうのはね、本当にね、もう起きてらんないんですよね。まあ、このことでね、ちょっと、なかなか難しいところではあったんですけど、結果だけはね、またちょっと収録のどっかで話そうかなとは考えております。今回は何を話そうかなと思ったとしたら、シャトレーゼかな。まあ、最近の自分の近況の話をしながら、シャトレーゼの話をしたり、シャトレーゼの話って言っても、シャトレーゼのあのお菓子が美味しいですよとかっていう話は私はあんまりね、できないかなと思ってます。ただシャトレーゼのね、提携しているホテルにですね、先日家族で泊まりに行ったので、その話でもしようかなと思ってます。そんなわけでね、今日も猫目なあいつ、はい、皆さんお付き合いよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。猫目なあいつ、改めまして、ネコヤンです。今回ね、シャトレーゼの話をしようと思ったのは、まあ、皆さんね、もうほとんどのリスナーさん、ハンドンダ話っていうね、ポッドキャスト聞かれてると思うんですけど、これのね、434回と568回でシャトレーゼダ話っていうのをやってるんです。で、しかもこの568回の方でですね、シャトレーゼのカシポって呼ばれる、そのシャトレーゼ独自のポイントについてね、話をしてくれてるんですよ。で、この中で、このカシポの交換についての話が出てるんですよね。この貸しポイントすごいんですよ。貸しポポイントか。この貸しポポイント、1000ポイント以上からペア宿泊券と交換ができるんですね。で、この宿泊券っていうのが、そうそう、どこだっけな、どっから見ればいいのかな。まずね、その貸しポっていうのは無料で登録ができて、シャトレーゼで買い物すればポイントがつくんですけど、まあそれはね、ちょっとおいおい話をするとして、ちなみに1000ポイント貯めると、北海道シャトレーゼガトーキングダム札幌1泊2日ペア宿泊券が1000ポイント、 あとは山梨のシャトレーゼホテル伊沢1泊2日ペア宿泊券が1000ポイント、その他にも富士の屋だったり、なんて読むんだろう、小さい海ってね書いてね、小海なのか小海なのかちょっとわかんないですけど、長野県ですね。あとは野辺山ですね。静岡にシャトレーゼロッジ熱海、これすごい、6泊7日1名様だ、1500ポイントっていうのがあったりですね。あとは優待券になるからね、佐賀の方にもねあって優待券があったりするんですけど、これね1500ポイント貯めるとシャトレーゼガトーキングダムの2泊3日ペア宿泊券とかがあるんですよ。でこれを使って私ね、先日この山梨にある、山梨の伊沢温泉にあるシャトレーゼホテル伊沢に行ってきたんですね、家族3人で。でこの家族3人、大人2人がペア宿泊券で無料、子供1人分の6000円プラス税込みだったかなの金額だけで朝食込みの宿泊ができたんですよね。いやもうこれね、ほんと半分だ話様々だなって私思ってるんですけど、でこの貸しポイントね、私いつから貯め始めたかっていうと、多分これね履歴が見れるはずなんですよ。こうタップすればいいのかな、ポイント履歴っていうのがあるんですけど、ちなみにまだねこれ始めて1年経ってないんですよ。1年経ってない、すごい。それこそ昨年の秋からだったような気がするけど、どっから見ればいいのかな、これは行き過ぎたな、ポイント履歴を待ったってことで、まあそうそう、多分ね10月から、2023年の10月から始めたんですけど、今現在ねトータルで約2300ポイント貯まってるんです、まあ、これね普通にシャトレーゼでポイントするだけじゃたまらないんですよ。ハンドンダ話でもパンタンさんが言ってたんですけど、福箱って呼ばれるねお菓子の詰め合わせをオンラインで買うとポイントが200ポイントついてきたするんですよね。この福箱が、あった開いた、さっきね一番端っこにあったら何も出なかったんでちょっとあれなんだけど、9月5日から貯め始めたんですね。それこそ近所のシャトレーゼでアイス買って9ポイントですよね。でまた別のところでアイスとお菓子買って11ポイントで、また他のシャトレーゼでお菓子買って11ポイント。そしたらアンケートが来たんですよね。アンケートで50ポイント分貯まるんですよ。これが9月から10月までだったんですけど、だから年末から秋ですよね。多分秋、冬、私春の福箱買ってないんですけど、秋と冬とあとケーキですね、ケーキ。クリスマスのケーキだけで、だいぶ割愛しちゃうけど、その福箱っていうのが、秋の福箱は一つ買うと200ポイントと、元々のお菓子の購入分のポイントが貯まるわけですよ。これだけで、ね、多分ね230ポイントぐらい貯まるんですね。で、福箱も2種類あったんですよ。アイス系の福箱と普通のお菓子系の福箱。で、これ2つ買って、で、今度、じゃあそういうことだったらシャトレーゼでクリスマスケーキ買おうって話になって、で、一番早い段階で頼むとポイントが10倍になったんですよね、ケーキの。で、この10倍で、その時いくらの買ったかな、まあちょっと奮発して5000分ぐらいのケーキ買おうよって言って、5000円ぐらい、多分4500円ぐらいのケーキ買ったんですよね。これだけでね、ポイント10倍なんで450ポイント貯まるんですよね。アンケート分と、で、450ポイントと、で、あとなんだろう、このその他って。なんかあってポイントが100ポイントついてるんですよね。で、それで貯まって、その後、冬の福箱っていうのかな、多分、お年玉の福箱かなんかで1個買って300ポイントついたんですよ。この時は300ポイントでしたね。で、冬の福箱がまた来て、それが200ポイントだったと思うんですよ。買ったりしてってやったらね、もう2回分溜まってるんです。で、この前1000ポイント使って山梨のシャトレーゼ伊沢ホテルの方に、もともとなんか カンポの宿をシャトレーゼが買ってリニューアルしたのかな。で、だから建物自体は古いんですけど、外観はね、外観はそこまで新しくないんだけど、お部屋自体は綺麗にリノベーションしてあったので、ベッドも綺麗だったし、中も綺麗だったし、テレビ自体はね、あれ2008年ぐらいのテレビが置いてあったんですけど、で無料 Wi-Fi も置いてあるし、シャトレーゼって何がいいかったら、まずウェルカムスイーツがあるんですよね、ケーキが食べれる。で、あとはシャトレーゼのアイスが朝5時から夜の22時まで食べ放題、8時だったかなっていうのがあるんですよ。いや、これだけでね、もう泊まる価値がありますよね。で、本当にびっくりしたのが、そのパンタンさん、またね、このシャトレーゼのポイントで宿泊に行く前に、最初北海道に行かれてたんですよ。北海道に行く前も北海道だ話って言って、どこに行ったらいいかって話してたんですけど、この前長野だらま話やってて、あ、もしかしてこれって長野に行くのかなと思ったら、まさかね、私と同じ日に行くとは思ってなかったんですけど、本当に同じ日に長野のこの、なんていうの、小さい海って書いてるところのホテルに泊まってらっしゃったんですよね。わおわおとか思っちゃって、もうね、まさか同じホテルに泊まることがあるのかと思ったんですけど、これね、ちょっとしたなんか仕組みがあるみたいで、予約の段階でそのお部屋に空きがないんですとかって、やっぱり最初の希望日言われてたんですよ。2月ぐらいに行こうかなって話と、あ、3月だったかな。そしたらこのカシポポイントのペア宿泊券を対象としたお部屋っていうのは決まってるみたいなんですよね。まあ、何部屋あるのかは知らないんですけど、だからじゃあみんなでそこのポイント貯めて一緒に泊まりに行こうぜって言っても、部屋の枠数には助言があるということみたいなんですけど、でもそれもそれでちょっとオフ会で面白いのかなって思ったりもしたんですけどね。そんなやるような器ではないのでやりませんけど、うん。いや、でも山梨ね、去年北杜市の方に家族で行って、八ヶ岳の方に泊まって、あ、やっぱりいい場所だったなと思ったんで、今回もこのガトーキングダムじゃなかった、シャトレーゼのポイントが貯まったから行ってみようということでね、やって、だから交通費と子供の宿泊費と、あ、まあ、あとはね、食費ですけど、外食分のお金っていうのはね、休みの日にお出かけしたらどうせ発生してしまうんで、それがちょっと大分にかかってしまったかなっていうようなちょっと気分で行ってみましたね。やっぱね、なかなか片道何キロぐらいあったんだろう、200キロはいかないとは思うんですけど、うん、昔からね、の川口湖じゃないですけど、富士五湖を巡ったりとかしてたね、あっち方面、あっち方面で中央道か、中央道方面に行くっていうのは好きなんで、やっぱ長崎から上京してきた身なんで、小仏トンネルとかって名前聞くだけでもね、ワクワクするんですよ、ワクワク。なんだろうな、あのテレビとかで聞いてた、ラジオで聞いてた高度系トンネルに自分来てるんだなとかって思ったりするんですよね。大月ジャンクション何キロ渋滞ですとかってね、やっぱそういうのはね、こう関東に来て嬉しかった部分かなと思う。で、今回山梨でどこにとか、月のうさぎっていうところで初日ご飯食べたんですけど、ここであの山梨の鶏もつ煮でしたっけ、鶏もつ煮食べて、で伊沢は牛ですよね、牛刺しじゃかった今牛って言ったのに牛って言って、馬刺しとかが有名だっていうこと で、そこのお店、馬骨ラーメン、馬の骨のラーメンを出してて、でそれも締めて食べたんですけど、馬刺しがね、まあ、東京とかねだけじゃないですけど、居酒屋さんに頼んだら、あれ解凍してからスライズして出すんで、注文してからだいぶ提供に時間かかるんですけど、ここの月のうさぎでは提供時間がね、もうほぼもうノータイムくらいな感じでね、他のお通しの次くらいに出てきたんですよ。早っと思いましたね。やっぱりこう新鮮なお肉を使ってるんだなってちょっとその時思ったんで、まあ美味しかったですよ。子供がね、まさかあんなにバクバク食べるとは思わなかったんで、自分は2切れくらいしか食べれなかったんですけど、ぜひこの伊沢のあたりに来たらね、食べてもらいたいな。で、伊沢温泉駅はペルソナ4の 八十稲葉駅だったっけ、ごめんなさい名前間違えてたけど、のモデルとなった駅みたいで、ただね残念なことに駅舎がもう改修されちゃって、今はねもう見る影もない形になってましたね。ただ近くに足湯が、無料の足湯があって、観光案内所に行けば200円でタオルももらえるいう風になってたんで、足湯にね家族で入ったり、気持ちよかったですよ。で、あ、じゃあこの辺りがペルソナ4の舞台になったのかなって思ったんですけど、あれペルソナ4っていろんな場所のいろんなところの土地のものを引っ張って作ってきてるみたいで、それこそジュネスは高崎のイオンを舞台にしてるとか、あ、まあ、舞台というかモデルにしてるとかっていうのをその時検索して調べたりとかです。あとは街の舞台になったとどこだったんだろうな、そこまでは調べなかったんですけど、異世界とつながるっていうわけじゃないですけど、いろんなところからいろんな地方とつながって作ってる街っていう風にしたかったわけではないんでしょうけどね、うん、そこら辺もちょっと全然調べてないんで、全然知識はないんで喋れないんですけど、ただねやっぱあのモデルとなった駅の近くに自分がいるっていうだけでちょっと嬉しかったですね。あとは温泉地だったんで、なんか温泉娘みたいなのがあったんですよ。それこそ、あ、伊沢くれないなのか、伊沢ペリンっていうのかわかんない。だったり、次の日はね、今度、富士五湖、河口湖の方に行ったんですよね。河口湖駅のあの、ポンポコ山、カチカチ山か、カチカチ山のモデルになった山のところロープウェイで登ったら、もうね、あの河口湖近辺はもう、日本人がほとんどいなかったです。外国、特にね中国系の人が多くて、聞こえてくる言葉聞こえてくる言葉が中国語ばっかりで、全然なんか場違いなところにいるのかと思ったり、あとは朝から雨が降ったりして、もうその時は雨止んでたんですけど、すごいね霧がすごかったんですよ。だからロープウェイで登った山の上はもう一面霧、普段だったら晴れてたら青空が広がって、あの富士山が遠くに見えるっていうような形だったんですけど、全く何も見えなかったですね、うん、これ結婚する直前だったか、結婚してすぐだったかに妻と一緒に来た場所だったんで、それこそ13年ぶりに訪れたんですけど、あの頃とねちょっとなんか場所が変わってたんですよね。ハートの形の鐘があったりしたんですけど、その鐘の位置も昔の写真と見比べたら、おちょっと場所変わってるねとかって言ったり、あとはその絶景を見ながらブランコができる、ブランコができてたりとかですね、やっぱこうちょっとずつ変化してって観光客に受けるように作っていってるんだなっていうのを感じましたね、うん、で一番やっぱ感動したのはね、忍野八海に行ったんですよ。忍野八海世界遺産ですよね。いや行ったのが4月の22日だったんですけど、この時期にこの関東圏内で桜が満開で見えるっていうことにまず驚きですよね。で、あといろんなその八海っていうだけあって8つの池があるんですけど、もうねどれも透き通ってるし、その池の名前はねなんていうのか覚えてないですけど、水深約8メートルくらいの池もあるんですよ。深いし、でも深いけど透き通ってるからそこまで見えるんですよ。めっちゃ綺麗なんですよね。あのハート型のサングラスが落ちてたのが、まあ、未だにね記憶に残ってるんですけど、また行きたいなと思いましたね。ここね日本の方も多少いましたけど、やっぱり多かったのは中国系の方だったりね。ああもう観光地は海外の人で成り立ってるんだなっていうのをね痛感した場面ではありましたね、うん、まあ、そんな感じでちょっとね今もうカシポ活動をポイント活動ですね。ポ活なんていうかわかんないけど、あんまりポイント貯めたりしないんですけど、このカシポに関してはね、だってお菓子を買う、アイスを買う、子供が食べるっていうもういい循環ですよ。で親も時々食べる、でポイントが貯まる。だいたい1000ポイント貯まるのに、だから3000のものをここ買う、1万5000ぐらい作ってことですよね。それでペア宿泊券がもらえるんだったらもうトントンですよ。トントン、本当どっち、ただでお菓子を食べてると思えばいいのか、ただで泊まりに行けてると思えばいいのか、どっちかなんですけど、だからねぜひおすすめしたい。で ハンドンダ話のシャトレーゼ会を今一度みんなに聞いてもらいたいと私は思っております。ということでですね、今回の本編は終わりにしたいと思います。はい、エンディングです。猫目なあいつではお便りお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ猫目なあいつとつぶやいてください。あ、ツイッターじゃなかったですね、 X です。 X でハッシュタグ猫目なあいつでリポストをお願いします。はい、M リーグですよ。 M リーグもうほんとね、この大事な時期に見れないっていうのは残念なんですけど、私がね推してたビーストジャパネクストは惜しくも7位でセミファイナルには進出ならずだったんですけど、それこそシーズンね、年明けぐらいまではもう、あ、このままずるずる負けて最下位突っ走っちゃうのかなっていうような位置だったんですけど、なんだかんだやっぱりこう選手それぞれね、特に猿川選手が M リーグに会ってきたあたりからポイント伸ばしてきて、で7位まで上がったんですよ。それこそまあ風林火山がね、 EX 風林火山がもう自力を見せつけて1回ねドベまで行ったんですけど、そこから6位までねジャンプアップしてセミファイナルに突破っていう形にはなったんですけど、初年度としてはねまあまあな出来だったんじゃないですかね。こうもうビーストジャパネクストはね本当にこう異彩、みんな異彩放ってますよね。それこそだって将棋界との二刀流鈴木大輔プロですよね。で、オーディション勝ち上がってきた菅原博恵プロしかり、あとね元アイドルの中田かなプロとリーダー猿川プロ、もうねほんと個性的ですよ。 BS のそうジャパネクストの、まあ、ジャパネットのね番組の枠があるんですよ。もうそもそもね BS11 とか BS 富士とかじゃなくて BS ジャパネクストだったかな。で水曜日の夜10時から、あ、時間帯変わったっけな、変わってなかったっけな、まあだいたい10時ぐらいからね、このビーストロードっていう番組をやってるんですよね。目指せ M リーグ優勝を掲げて、そのビーストジャパネクストのメンバーと、あとはねいろいろお笑い芸人が出てきたりで、あとは M リーグのね公式の解説の人たちが一緒に出て、意外とねこう盛り上げる番組をやってるので、もうぜひね見てもらいたいですね。これ見るとねビーストジャパネクストを好きになると思うんですよ。麻雀も好きになるかなと思うんです。でこれファンクラブに入ると観覧に行けるみたいで、いやちょっといいなーって私思ったりはしてるんですけど、やっぱりねまだねその密閉空間の中で人混みの中にいるっていうのはね、体がもう全然慣れないくなっちゃったんで厳しくはあるんですけど、いつかどっかでねちょっとそういうプロの方とお会いできる機会があったらいいな。あ、ただ私麻雀自分で打てないんでね全然できないんですけど、でもその雀荘とかでやってる大会じゃないですけど、自分が展望の計算ができなくてもやってくれると思うんですよね。多分そういう風に言ってたような気がしたんで、初心者でも行っていいと思うんですよ。特にねうちの近所の雀荘にもその麻雀プロの人が来たりとかしてやってたりするみたいなんで、いやこれ会いに行く機会、あとなんかねパチンコ屋さんでもイベントやったりしてるみたいなんで、いろいろね、いやこれはいやいやでも私ダメだな、恥ずかしがり屋なんですよ、人見知り、そりゃ超えられないな、うん、でセミファイナルはね今回ですよね、風林火山がマイナスから始まったんですけど、もうねあれよあれよという間にねトップまで行ったんですよね。いくつマイナスポイントからプラス200何十ポイントまで積み重ねてたんで、まあでも最終試合でまたパイレーツが逆転して、でもその2チームが200ポイント台で競ってるのかなだったと思うんですけど、あとはこれからファイナルねまだ残ってるんで、ファイナルでどうなるか、ここ歴代のねそのデータっていうのを オカピーがね、木さん、非公式さん出せませんかみたいなこと言ったら出してくれて、意外とね、4位のチーム、マイナスポイント圏内にあったチームが、あ、それこそ2018-19シーズン、この頃がファイナル、あ、そのまま、ファイナルが24試合あったんですよね。だいたい1試合でトップ取れば50ポイント以上から60ポイントぐらいはプラスになるんで、これが24試合あったってことで、ドリブルズがマイナス 4.3 ポイントからプラス 594.5 ポイントまでね、プラスさせて1位になったっていう、この時のスコア圧倒じゃないですか。マイナスからスタートしたのがドリブンズだけだったんですけど、最終的にはドリブンズが 594.5 ポイント、フリン加算が 83.0 ポイント、あとアベマズとマージャンファイトクラブはマイナス圏内、しかも3桁ですよ。マイナス 147.2 っていう圧倒的な、ね、数字を叩き出して優勝してたんです。だから今回ファイナルに残ってるのが風林火山とパイレーツとサクラナイツと、あれもう一応どこだっけな、あ、ドリブンズだったかな、そうそうそうね、が、まあ、どこまで行くかこれなんですけど、だからこれだけ見るともうどのチームにもチャンスがあるんですよ。本当この1年でもだいぶその M リーグファン、私みたいな麻雀全然やってなかった人たちがM るっていうことが増えてきてるみたいなんで、もう麻雀をやるってわけじゃないですけど、ある種のエンタメとしてね、見る分にはいいかなと思ってるので、ぜひおすすめです。はい、でお便りをいただいております。はい、ステディさんからいただきました。5分過ぎ、ネット M リーグは爆笑問題田中さんが出てるやつだな。ゲーム買っても年1個だな。私よりも多いので猫やんさんは精力的なゲーム活動ですというふうにいただいております。ありがとうございます。そう。だからね、今ね、M リーグに関して地上波でやってるのが、さっきの、まあ、ビーストジャパネクストは BS 放送だから地上波ではないのかもしれないけど、普通にテレビで見れる番組ですよね。と、こっちのテレビ朝日系列で月曜日の明け方かなにやってる、このネット M リーグっていうのが、ネット M リーグは30分番組なんですよね。この爆笑問題。田中さんと、あとは、須田あかり。須田あかり、なんで呼び捨てなのかって話ですけど、AKB だったんですよね。元 AKB なのか、今も AKB なのか、ちょっとわかんないですけど、須田あかりさん、この人ね、体が柔らかかったような気がするんですよね。前、昔、関ジャニ∞かなんかの番組で、そのなんか、立法ダンスかなんかのバトルをしてたような気がしたんですけど、この二人が MC でやってる番組なんですけど、面白いんですよ。M リーグ、まあ、ね、対戦の風景見せますけど、それだけじゃなくて、それこそ前企画やってたのが、M リーグの嫁たちみたいな感じで、僕らの時代風に3人で、M リーグの選手の奥さんたち3人で、この実際どうなの裏側から見て、みたいな話をしたりとかしてたんで、いやいや、うん。なんだろうな、私もサッカー見るようになったのってあれだよな、ウィニングイレブン6から始めてサッカーよりこう見るようになったりとかね。プロ野球もそんな好きじゃなかったんですよ。地元にいた時にはもう巨人巨人巨人ってテレビもプロ野球ばっかりやって見せられるしってことで嫌いだったんですけど、なんかひょんなことからね、プロ野球も別にそんな嫌じゃなくなってきたんですよね。だからぜひね、この猫目のあいつを機会にね、M リーグから麻雀を好きになってもらえばいいかなと思うんでね。ステディさん、お便りありがとうございました。あ、そうそう。ゲームね、意外と私精力的にやってるのかもしれないですね。やるときはね、やるんですよ。やれないときにやれない分、やれるときにやるという形だけど、今年は今、何本クリアしたんだろう。おー、ちょっと思い出せないけど、やってる本数だけで言ったら5、6本ぐらいはやってると思うんですけど、実際にクリアしたのは1、2本ぐらいかなと思ってます。いやいや、まあここまでね話してきましたけど、今はね、世間はゴールデンウィーク、私は明日仕事。いや、まあね、ゴールデンウィークも働いてる方がたくさんいます。だからね、私はちょっとこう、でもね、ゴールデンウィークに出かけると本当にどこも、ね、人だらけなんですよ。去年の4月から、うん、月金勤務で基本土日休みっていうような働き方に変わってしまう。土日、今までね、ほら看護師やってて、今も看護師ですけど、 看護師やってて、平日休みがメインだったんですよ。それがね、もう丸っきし土日休みになったらね、行くにしても人。いや、久々にね、自分が人に弱いんだなっていうのを感じる。はい。だから、ね、ゴールデンウィークって言っても人がいっぱいいるところにはなかなか行けないんで、あんまりね、嬉しくないなと。はい。そんな猫やんでした。ということで、今回は終了させてもらいたいと思います。次回はね、佐賀エメラルドビヨンドとかの話をしようかなってちょっと思ってはいるんですけど、まあ、何かクリアしてから話そうと思いますので、待っててください。それではね、エンディング曲、ムイクイさんで焼き風です。聴いてください。それでは皆さん、さようなら。